新井淳牧師によりまして、愛がとどまりますようにと題して説教いただきます。神様は私たちのことを愛してくださっておられる。それは一人子イエスを世に賜り、私たちの罪をあがなう犠牲の子羊としてくださったほどだと。そういったことを私たちは繰り返し聞きますし、またそう語ります。天地を創造されたのは神様で、それゆえに創造主であられる神様がご自身の被造物であるところの私たちを愛するのは、まあ、当たり前のこととして受け入れられます。私たちももし何か作品を作ったとすれば、それを大事にするだろう、そういうことが想像できます。たとえ多少不細工な出来になってしまって、人様に見せられるようなものではなかったとしても、心を込めて作ったのなら、そこには思い入れがあります。まして神様は私たち一人一人に命の息を吹き入れられて、生きる人として創造してくださいました。ですから私たちが自分の作品に対して思い入れがあるなどという、そんなレベルではなく、本当に誠の愛を注いでくださいます。しかも被造物である私たちが創造主である神様に背を向けたとしても、最後まで愛を注ぎ続けてくださいます。まさにキリストが世に下されて、十字架の死によって私たちの罪をあがなわれるという、その福音をもたらすほどに世を愛してくださっておられるわけです。その愛の中に私たちはいるということを確認することができたら、それを誠に感じることができたら、どんなに嬉しく、また心強いことでしょうか。まさにそれは計り知ることのできない恵みの時であります。しかしもし逆に神様からの愛を感じることがなかったらどうでしょうか。その愛をどうすれば感じることができるのかを知らなかったらどうでしょうか。先週とある会議の場でこんなことが話題になりました。クリスチャンではない人たちに、私たちは神様に愛されているんですというふうに言っても、それがこう伝わっていると感じられない、それが通じない、そういうことが話題になりました。まあ、そりゃそうかもしれないなと思うわけです。私たちは愛されているということは当たり前のように言う、あるいは聞く、そういう環境にいる私たちはその点についての感覚が鈍ってしまっているかもしれませんが、まあ、そういうことを言われていない、知らない、そういう方にとってみれば、神様に愛されているというのはどういうことなのか、わからないのも致し方ないことでしょう。日本人の多くはいつもお話すことではありますが、超自然的な力としての、いわば神様的なものというのはよく信じているように思います。神社仏閣へお参りしたり観光に行くのは好きですし、パワースポットなどと言われるところに行っては喜んだりする。神社をめぐって御朱印になるものを書いてもらうというのも最近では流行りだそうです。まあ、ちょっと変わっているといえば、特定の信仰を持つのではなくて、まあ、曖昧なちゃんぽん風を好むといったところでしょうか。まあ、そのあたりは皆さんも感じられていることだと思います。まあ、これは日本の歴史によって、まあ、培われた一つの文化のようなものかもしれません。特定の信仰を持つわけではない、でも神様的な大きな力については信じてないわけではない。守護霊などという話を聞けば、まあ、そういうオカルトチックなことでさえ 安易に受け入れる人も少なくありません。でもそれは私たちが言うところの神様に愛されているというのとはやはり違うでしょう。まして唯一の神様に愛されていると言われてもピンとこないわけです。そういう人たちに何とかして神様に愛されているということを伝えたい、そういう話になっていくんです。で、神様に愛されている、確かに直接的な働きかけがあるとは言えない中で、私たち自身も場合によってはそのこと、つまり神様に愛されているということに疑いの目を向けることがあるかもしれません。本来ならそのような背信的な発想というのは許されるべきものではないんでしょうが、辛いことや悲しいことがあったり、それが続いたりすれば、私は本当に神様に愛されているんだろうかと思わずにいられなくなることもないとは言えません。もしそれが人間同士の関係、その間の話であるならば、そこにトラブル、過ち、誤解、さまざまな原因があるでしょうし、逆に言えばそういった原因を取り除くことができれば、また互いに愛し合うことができる、あるいは愛されているという実感を取り戻すことはできるはずです。しかし神様と私たちの関係がこの世的な意味ではその直接的ではありませんから、私たち自身がしっかりとそれを受け止めるという心を保たないと、神様に愛されているということを揺るぎない確信とすることは難しいかもしれません。時々熱狂主義的な、霊的に熱狂主義的な人たちがいて、そのような人たちは自分は神様に出会ったとか、神様と交わることができるとか、そういうことを主張する、そんなケースがあります。これは2000年前も変わらない、その時からある、そんなことだったようです。しかしこのヨハネの手紙の著者は、この世を生きている私たちが神様を直接見ることはできないと明言しています。まあ、これは神様を直接見たら死ぬと旧約聖書にも書いてある、そのことを受けてのことでしょう。神様が私たちの前に、私たち見える形ではっきりとその姿を表されるということは、確かに今まで一度もないわけです。そういう神秘主義的な体験についてはこの手紙の著者は受け入れることを拒否しています。認めていないと言っていいかと思います。結局は興奮状態に自分で入り込んで幻覚を作り出しているような、そんな中で神様に出会ったと言っても、それは神、誠の神様との出会いではないとこう考えるからです。ですからそうではなくて、神様とイエス様、またキリストを信じる私たち兄弟姉妹との一体性を求めるということで、具体的には教会の中で私たち信徒同士が互いに愛し合い信頼し合うなら、その間に、その中に神様が宿る、そして神様の愛を私たちは感じることができると、この手紙の著者は私たちに語りかけます。というのも、イエス様が私たちに互いに愛し合うということを命じておられて、それを志すことで私たちはキリストと一体であろうとしていくからであります。言うまでもないことかもしれませんが、私たちキリストを信じる者が、イエス様が十字架の上で死なれたのは私たちの罪をあがなわれるためであったと信じ、またそのように告白をいたします。それはあのナザレのイエスと呼ばれた方、あの方こそが 救い主キリストであったのだと告白することであります。この告白は神様が私たちに求めている実は最も大切なことであったと言っていいかと思います。なぜならイエス様の十字架の死、それによる私たちの罪のあがないということこそが神様の私たちへの愛を最も確かな形で表したものであるからです。ですからそれを信じて受け入れる、それを告白するということこそ神様が望まれていることだと言えるわけです。その告白をすることで私たちは神様と一つとなります。神様の愛にとどまる、つまりキリストを受け入れる者に神様はとどまるということがここ今日の聖書には書かれているんです。神様が共にいてくださって私たちの行く末は神様と共にあるんだということを確信できたら私たちは何者をも恐れることはないでしょう。天の国で永遠の命に生きるものとなる、それを信じるのですから、今この世で何を恐れる必要があるだろうかというわけです。ですからとにもかくにも私たちはナザレのイエスを救い主キリストであると確信をして告白し、許されているということを喜ぶ、これが私たちにとって最も大切なこととなります。それを私たちは兄弟姉妹と互いに愛し合うことで示すのだと手紙の著者は言います。神様を愛してキリストを信じると言いながら同じ信仰に生きる兄弟姉妹を愛さないとすれば、それは自分にとってだけ都合のいい信仰ではないのかというふうな非難を免れません。そうではなくて互いに愛し合うということを志すことで神様がキリストを通して私たちにお示しになられた愛を私たちはしっかり受け止めているということを証しすることになるんです。だとすると私たちは互いに愛し合うということを通して神様の愛を外側にも証ししていくことができるということになります。神様に愛されているということを伝えるために何か難しい言葉や理屈を並べ立てなくても、私たちが受けている神様の愛を私たちが分かち合うことで、つまり私たちが隣人を愛するということで、未だ神様に出会っていない隣人にも神様の愛を伝えていくことはできるということです。正確には神様にあなたも愛されているんですよということに気づいてもらうチャンスを作れるとでも言いましょうか。あとはそれぞれがそのきっかけをもとに神様の方に向いてくれる時が来るのを待ちます。ですから私たちから愛を分かち合うということを何度も何度も繰り返し気づいてもらうことができれば、それは喜ばしい結果に必ず導かれると信じるものです。私たちには確かに神様からの愛があふれているわけです。それを私たち自身が感じ受け止め、喜びと感謝をそのことに表すことができれば、それを見る隣人にも隣人にも神様の愛は伝わっていくでしょう。なぜあの人はあんなに平安なのか、なぜあんなにいつも幸せそうなのか、そう思ってもらえることがあったら、それは私たちを通して神様が隣人に話し語りかけているということになるでしょう。ですから神様の愛が私たちのうちにいつもとどまるようにと願うんです。そしてその愛を私たちは互いに分かち合っていきたいとも思います。そして私たちは神様を信じ受け入れる者の群れであるのですから、ヨハネの言う通り互いに愛し合い、喜びと感謝のうちに 世の務めを果たしきりたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、この礼拝の時を備えられたことを感謝いたします。どうかあなたの愛を私たちいつまでもここに留めることができますように、それをしっかりと感じ、喜びと感謝を持って受け入れ、またこれを互いに分かち合っていくものとさせてください。聖霊が一人一人の上に豊かに臨み、その聖霊を通して私たちとあなたを一つのものとさせてくださいますように。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。